こんばんは。
ね、トークントゥギャザーにようこそお越しくださいました。これが噂のトークントゥギャザーですね
はい、あの噂によりますと、なかなかレッツの1年の行事の中でも非常にシリアスな場所だと伺っておりまして、
ちょっと怖い感じです
ちょっと緊張しておりますけども、
ちょっと場違いかもしれないんですけど一生懸命頑張りますので、
はい、一つお手柔らかにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
さあ岩沢さん、
はい、
いよいよ2015シーズン、
はい、
3月に開幕迫ってまいりましたけど、今年はレッツは2月からもう ACL もあるということで。
そうですね、はい、もう本当早いもので、あと3週間ちょっとで、開幕ということになりました。あのおそらく皆様の中にもですね、今シーズンは韓国旅行からスタートという方もたくさんいらっしゃるのではないかと思いますが、
はい、
その開幕を前にしまして、今日のこのトークオントゥゲザー2015ではですね、まず今のレッツの現状、それから今シーズンの取り組み、さらには浦和レッズの未来について、皆さんと一緒に考えましょうということで進めてまいりたいと思います。本当、はい、一生懸命努めますので、一つくれぐれもあのお手柔らかによろしくお願いしたいと思います。
よろしくお願いいたします、
は
い。
ではですね、早速ではございますが、第1部の方、開演とさせていただきます。この第1部はクラブの取り組みについて淵田慶三代表からお話をいただけるということでございます。新しい取り組みがたくさんあるということでございます。ぜひ皆さんお聞き逃しないようお願いいたします。では早速淵田代表にご登壇いただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
皆さんこんばんは。今岩沢さんと浅井さん言われてたみたいに、私もお手柔らかによろしくお願いしたいなと思います。ちょっと冗談はさておきですね、今日ちょっと私のパートは、ちょっと硬い感じになるかもしれませんけど、ちょっとこらえて聞いていただきたいなと思ってます。本当にこんな忙しい中、投稿に皆さん参加いただきまして本当にありがとうございます。日頃から浦和レッズに対して皆さんの絶大なるご支援、ご声援、本当にありがたく思ってます。今日はですね、先ほど話もありましたよ通り、今年はちょっと趣向を変えて二部制にしてます。私からはクラブの現状とか、これまでの取り組みの考え方とか、こういうことをちょっとお話しさせていただきます。後半の2部は三者監督、山地教官部長の方からいつもの通り、チームについてのディスカッションをしてもらうと、まあ、こんな仕立てになっております。でこれまではクラブの取り組みについてですね、今まではどちらかというとこういうコミュニケーションという形じゃなくて、ホームページに載せて皆さんに知ってもらいたいというようなことで取り進めてきたわけなんですけども、まあ、昨年ご承知のようにホーム開幕戦で差別的横断幕の事案があって、まあ、これを契機に皆さん方も参加されたかもしれませんけども、さまざまなファンサポーターの皆さんとの双方向のコミュニケーション、こういうものをやってきました。まあ、そういうことも踏まえながらですね、やはり我々いろんな機会を捉えて、いろんな形で我々の考えていること、または皆さんが考えていることをもうお聞きしながらやっていかなきゃいけないかなということで、なんかやっぱり我々自身が皆さんにこの考え方をお伝えする必要があるのかなということで、まあこの時期、開幕前、シーズン前ですけども、投稿のトゲザーという形で我々の取り組み、全部が全部ご説明できないかもしれませんけども、していきたいなと思ってます。クラブとしての今年の大きな課題、これは後ほどご説明しますけれども、やはり一番大事なのは強くて魅力あるチームを作っていくということであると思います。ただ先ほど申し上げたいろんな課題もあって、やはり我々昨年の反省も踏まえてですね、安全で快適なスタジアムを構築していかなきゃいけないと。もちろんこれは短期的な話じゃなくて中長期に考えていかなきゃいけない話なのかもしれませんけども、私からはチームについては総括的な話、それと先ほど申し上げたように中長期としてのクラブの取り組みの考え方、それと今年 重点的に取り組んでいきたい、いっぱいあると言いましたけど、そんないっぱいないのかもしれませんけども、いろんな新しいことに取り組んでいきたいと考えてますんで、まずその辺のところをまずお話ししていきたいなと思ってます。まずチーム、トップチームについてちょっと総括をしてみたいと思いますけども、今年三者監督3年目の、去年ですね、2014のシーズンは3年目ということで、攻撃と支部のバランス、これを重視してトレーニングを重ねてきたということなんですけど、結果は失点が一昨年の4割減ということ、それから勝ち点も3年連続でこう伸びてきた。でシーズン中盤から終盤まで首位を走り続けてくれ、優勝争いをしてくれたという、こういうことは事実だと思います。で確実にこの3年で上位で優勝できるレベルには成長してきていると。ただしやはり優勝目前に最終盤で逆転優勝にされてしまったということは、やはり痛恨の極みでもあるし、我々として何か反省すべき点というのがいっぱいあるのかなって思ってます。今シーズンは昨年の反省も踏まえてですね、新たな課題も見えてきたと。今年は攻撃と守備の向上、そのバランスを整えてきたこの3年間のプロセスをベースに、戦術的によりアグレッシブに戦ってチーム力を上げていくと、こういうことを先日三者監督とも確認しています。で今年は ACL もあって日程非常にタイトになりますけども、宮崎のキャンプも終わって順調な仕上がりを見せているのかなと思っています。新加入の11名も非常に頼もしい優秀な選手います。総勢27名で失敗を恐れずにチャレンジして、今年こそタイトル獲得をしていくんだという強い気持ちを持って戦っていこうと思っています。それではチームの話はここまでにして、あと詳細は第2部の方で皆さんお聞きいただければと思いますけれども、まず、今日一番最初にお話しするのは、中長期の視点で見たときに我々どんな考え方でいくのかということなんですけれども、その前に、今日のこのコミュニケーションの位置づけということを皆さんにご理解いただきたいと思います。先ほどちょっとコミュニケーションの話は申し上げたかと思いますけれども、昨年来いろんな形で皆さんとのコミュニケーションを取ってきたつもりでいます。で大きく分けると別、いろんなケース物どうするかとかいうもの、これは小規模にこうやってきました。それから昨年の夏6月から7月にかけて、20グループぐらいで200人のぐらいの方と支持権を持っている方を対象に、サポーターミーティングを実施しました。そういったものと合わせて、今回こういう大規模で皆さんの方と直接お話しするような機会、もうこんなことも考えながらやっていこうかなということであります。コミュニケーションという意味ではこういうことだけではないですけども、もっといろんな意味でやっていかなきゃいけないことはあると思ってます。後で説明しますけども、今度 IT のシステムもいろんなことで取り組んでいきますけども、そういう形 IT を通してのコミュニケーションというのもあるのかなってこんなふうに思ってますけども、いずれにしろ今日の位置づけはここにあると、こういうご理解をいただきたいと思います。それでは裏技列として中長的にどんな考え方で我々取り組んでいるかということを簡単にお話しさせていただきたいと思います。この図を見たことある方いるかないか分かりませんけども、我々の基本的なこれ、ビジョンというか、あれ我々特化、慣れてないんで申し訳ないです。特化3分野と呼んでいる、ある意味では我々として取り組むべきビジョン、やっていかなきゃいけないミッションと思っていただきたいと思うんですけど、強くて魅力あるチームを作っていく、地域の誇りとなるクラブになっていく、自立し責任のあるクラブになっていくということを絶えず意識して我々いろんな施策に取り組んできているつもりでいます。強くて魅力あるチームについては、強化方針どうするかとか、どういう選手を取っていくとか、育成はどういうふうにしていく、 設備投資、いろんなところで芝をどうするとか、クラブのハウスの中どうするかとか、いろんなことを考えながらやっていく。地域の誇りとなるクラブ、これはハートフルとかレッズランド、地域とホームタウンと密着したいろんなこと取り組みをここでやっていこうと、いろんな施策を立てています。それから自立し責任のあるクラブ、経営的な基盤、人材の基盤、それから財政的な基盤、こんなこともどうやって我々安定的に、クラブとして回していけるようなことができるのか、そういうことを考えながらやってきています。でこうしたビジョンというかミッション、我々として特化3分野と呼んでますけど、ここをこれに向けてやっていくための我々の行動規範、こういうのを4つ設けております。感謝、感謝、誇り、責任、向上心。感謝はコミュニケーションを大切にし、思いやりの心と感謝の気持ちを持って臨む。誇り、地域や浦和レッズの一員として歴史と伝統を理解し、誇りを胸に行動する。責任、地域や浦和レッズの一員としての責任、少年少女を育む責任を理解して行動する。向上心、目標に向かって飽くなき努力と諦めない意志で最後まで挑戦を続ける。これはチームもそうですし、我々もそういう気持ちで今仕事をしていると、そういった形で仕事にしながら、我々の理念である健全な青少年の育成に努める、健全なリクレーションの場を提供する、埼玉市のから世界の窓になると、こういった理念を実現していきたいなと、こんなふうに思っています。実は今日こういうシートをお持ちしました。我々、これ相当前からこういう紙を持って、やってます。これは要約してまとめてるだけの紙なんですけども、私ここに着任して、もう一度こういう理念、我々としての行動規範、一体何なのかということをクラブのみんなに通っています。今全員にこれまたもう一度配布してですね、みんなでこういうことを考えながら仕事をしていこうと、こういうのが浦和レッズとしての基本的な中長期のものの考え方として取り組んでいきたい中身であるということであります。それでは次に、2015シーズンを迎えるにあたって、じゃあ今年特に重点的にやっていきたいということ、これは何かと言いますと、先ほど申し上げたように、安全で快適なスタジアムをもう一回作っていくんだということであります。そのお話をさせていただきたいと思います。安全で快適なスタジアムの話をするには、この差別的横断幕の事案、昨年の3月8日に起きた話は避けて通れません。3月8日、皆さんも覚えてられるかもしれませんけど、私は家に帰って夜中に、クラブの人間から電話を受けました。非常にそれからの話っていうのは皆さんもご承知のことと思いますけども、その前に過去に累積したいろんなトラブルがあったと。で、J リーグからは次回やったらさらに重い制裁を加えるよというようなことで言われてた矢先にこう起きた事案でありました。結果、結果、無観客試合の開催という非常に厳しい、制裁を課せられてしまったということであります。で、我々この事案にどういうふうに捉えたかというと、これ皆さんにもお伝えしたかと思いますけども、我々として危機的な状況だと、クラブの存亡を左右するようなものだということでお話をしたと思いますけども、この原因というのは、ここにも書いてある通り、クラブのスタジアム運営に関する問題、クラブとサポーターの関係において自主性と規制抑止のルールの抑制がバランスが崩れてしまったと、なんて言ってるかというと、実際問題としてあの時クラブのスタッフの意識の低さも、我々の意識の低さもあったかもしれません。我々ももうちょっと敏速に動かなきゃいけなかったかもしれませんけど、なかなか入っていけなかった、幕を外すことができなかった、こういう問題がやっぱりあったわけですよね。これで こういう問題を受けて我々はやはり全ての人が楽しめるスタジアムを作っていかなきゃいけないと、こういうことを決意したわけであります。で、どんなことをしてきたかというと、まずはとにかく安全を確保するということが最優先だということで、スポーツフォーピースプロジェクトの下で差別撲滅に向けたアクションプランをやってきた。試合運営化管理規定などを見直しを行った。管理体制の強化を行った。ルールの遵守の理解を呼びかけて皆さんに協力をお願いした。まあ、こんなことをやってまいりました。で、次に安全確保は第一でありましたけども、やはり快適なスタジアムっていうのをもう一回作っていかなきゃいけないということで、まあ、先ほど来申し上げているようにいろんな形で皆さんとのコミュニケーションを図ってきたわけであります。で、一歩一歩前に進めていこうということで、初の公募での サポーターミーティングを先ほど申し上げたように開催したり、リーディングチームとの対話を開催して、これは9月10月ぐらいだったと思いますけれども、対抗をどうにか終盤に叩けるようになってきた。で、最後は11月にコレグラフィーの解禁も進めてきた、まあ、こんなことをやってきたわけでありますけれども、今年はこうした昨年積み上げてきたことをベースに、クラブはファンサポーターの皆様のご理解とご協力のもとにですね、一緒にこの新たな安全で快適なスタジアム作りをやっていきたいと思っています。クラブとしてはこの安全なスタジアム、ルールなどを作りながら我々として安全なスタジアムを作っていく。快適なスタジアムについては皆さん方とお話をしながら、対応しながら一緒になってやっぱり作っていく。で、その時にやはり社会の外部環境っていうのも考えながらやっていかなきゃいけないね。いずれにしろこれが大きな課題になってるのかなと思ってます。で、そうした中ですね、1月に今年に入って、ファンサポーターの皆様からこういった横断幕、次のステップは横断幕、これどうしていくかということの話が参ってまいりました。で、現在横断幕の解禁に向けて検討していますけれども、検討項目の基本になるのがやはり設置のエリアをどうするか、運用ルールをどういうふうにしていくか、で、表現をどんなふうに扱っていくのか、外部環境をその上でどういうふうに考えていくのかということを、まあ、考えながらやっていかなきゃいけないと思っています。で、今盛んにもうすでに3回ぐらいミーティングをやっておりますけれども、じゃあこの解禁に向けて解禁の時期ってどんなふうになっていくのかなっていう、皆さん非常に興味のあるところだと思いますけれども、我々としては事前申請制、これがしっかりできてるかできないか、それから具体的な掲出場所をこれは希望者間でちゃんとうまく調整できるかできないか、これに目処がつかないとなかなか前に進めないかなと思ってます。ただそうは言ってもですね、やはり皆さん方の熱い気持ちっていうのもやっぱり受け止めていかなきゃいけないんで、まあ、スピード感を持って今やって、まあ、最速で3月14日のホーム開幕戦でできればなって思ってますけども、まあ、くどいようですけども、やはりこの2つが担保できないとなかなか前に進めないのかなって思ってます。それでは大旗とかですね、ゲーフラはどうなるのかというと、この横断幕がしっかりできるようになってから次に検討していく課題なのかなって、こんなふうに思ってます。これまで、こういう幕類の話、安全で快適なスタジアム作りのうち、どちらかというと、まあ、安全面の話を申し上げてきましたけれども、これからはどちらかというと、まあ、快適さというか、まあ、全てが安全で快適なスタジアム作りという話なのかもしれませんけれども、どちらかというと新たに取り組んできている、もうすでにやってきている内容も含めて、ご説明申し上げたいと思います。これは席割りと料金の改定の話でございます。 これ基本的な考え方っていうのはもうホームページでも皆さんにもお伝えしているかもしれませんけども、誰でもが楽しく応援できるようにしていくということをまずベースに、何をしたかといいますと、高校生の子どもの料金化、ファミリー向けの席種の料金の値下げ、それからファミリーシートの拡大、バックスタンドの全席指定化、ここにも踏み込みました。それから応援スタイルで分けるゴール裏の自由席、これは、北は熱く応援して、立って応援するようなところだと、南のゴール裏はファミリーで応援していくところ、子どもたちも応援できるような場所、原則として着席で観戦をお願いしたいような場所だというようなことも皆さんにお伝えしてきたかと思います。また一部のファンサポーターの方からもご提案がありましたけれども、ビジターの指定席の設置ということもやってまいりました。料金については17席種のうち、値上げしたのが7つ、値下げしたのが5つございます。シーズンチケットについては値下げもしくは現状維持、据え置きということでやっております。でそのシーズンチケットについて我々これも年末にホームページに載せていただいたと思いますけれども、新たなメンバーシップとしてのレッズエクスペリエンスというのを創設をしようと今考えています。でどういうものかというと、その目的はシーズンチケットを持っている方にそのシーズンチケットをお子様の代、お孫様の代、どんどんどんどん引き継いでいってもらいたいと、こういう狙いで、いろんな新しい、試みをしていこうかなと思っています。できれば今年の3月に創設して段階的に拡大をしていきたいと。ステージ制、これ後で説明しますけれども、保有期間によっていろんな特典を変えていこうとか、いろんな形で皆さんが特典としてこう持てるものを増やしていくとか、ポイント制も考えていきたいと。一般の方でもシーズンチケット持ってなくても加入が可能なことも考えていきたいと、こんな取り組みであります。先ほど申し上げたその一つの例示なんですけども、これはステージ制の話です。でどういうことかというと、例えばシーズンチケットを持っている方はレックスクラブに自動的にこう入っていくような形になるんですけども、これを例えば25年以上持ってた方はJAL かなんかのマイレージありますよね、ダイヤモンドカードだと、それから15年以上の方はプラチナカードだと、いやこんなこともやって保有年数に応じたカードの付与率も変えたりですね、やっていこうと。もちろんこのレッズエクスペリエンスにはシーズンチケットだけじゃなくて、普通の方でも入っていけるようなそんな仕組みを今考えているところであります。昨年前日抽選がなくなって当日抽選になって、皆様から非常にいろんな苦情をいただきました。本当に申し訳なく思ってますけども、私その時に申し上げたのが、できればシーズンチケットを持っている方に対して優先的に入れる時間をもっともっと短くして入れるような仕組みを作っていきたいと。今はまだ開発中でありますけれども、こういったカードを持つことによってこの QR コードでその機械にかざして整理券を出してその順番に入っていってもらう、そんなことも今考えています。ただこれがその開幕と同時にできるかというとちょっとできないのかもしれませんけども、できるだけ早くやっていきたいなと思ってます。でそれと同時にこういうパソコン上というかスマホ上でもマイページというのも皆さんにお作りしていきたいなと思ってます。これちょっと記者です、大体同じようなことなんですけど、こういうことでこんなのが見えてですね、例えば今申し上げた抽選の結果が出てくるとか、なんですか、自分のそのいろんな 行動履歴っていうんですかね、いつの試合に行ったかとか、どんなものを買ったとか、こういうのも分かるようになるとか、または自分の欲しい情報を自動的にこう入って、どの選手のどういう情報が入ってくるのとか、まあ、こんなマイページも作っていきたいなと思ってますし、例えば先ほど申し上げたように、いろんなその保有年数に応じて、いろんな特典を変えていく、今までできなかったですけど、例えば大原でファンサービスということで皆さん何人か抽選してですね、50人ぐらいの方がシーズン何回かピッチの横でこう見ていただけるようなやつ、これも結構今までは手間暇かかってたんですけども、こういうことをシステムを入れることによって、まあ、自動的に例えばダイヤモンドカード持ってる方、はい、希望者入れてくださいって言ったら、そのまますぐ抽選ができるようになるとか、まあ、いろんなことが仕掛けとしてできるのかなって思ってます。まあ、そういうこともやっていきたいなと思ってます。でこういう試み以外にも我々、まあ、これチーム作りの話とか、長期的視野に立った育成をやっていくんだとか、レディースは例えば自力をつけても連続タイトルを狙っていくんだとか、だから先ほど申し上げた安全なスタジアム作り、いろんなことをやっていきましょうと、まあ、こんなこともやっていけるのかなって思ってます。で、まあ、さっきの申し上げたレッズエクスペリエンスのこういう新しいクラブを作ったり、さらには皆さんからも何回かご意見いただいているアクセスの改善ですね、もうちょっとバスの便を出してほしいとか何か言われてますけども、こういうことにもできればなかなか難しいと思いますけど取り組んでいきたいと。それから環境整備、これご承知の方いるかもしれませんね、一時期ですね夏場に突風が吹いて、テントが皆さんボッと持ち上がって皆さんが助けていただいたことがございました。まあ、こういったことが起こらないように、例えばアンカーをしっかりこうやっていくとか、こんなこともやっていきたいなと思ってます。またハートフルクラブ、去年はもう東北東日本行きましたけども、合わせてブータンにも行きました。こういう東南アジアとの関係も含めて、こんなこともやって我々世界に開かれた窓になりたいと思ってますんで、まあ、こういうこともやっていきたい。それからレッズランド、これも我々の本当の拠点というかベースになる拠点でございます。 J リーグ100年構想を皆さんと共にですね、こう実現をしていきたいと、まあ、こんなふうに、のようなことをいろんなことをやりながらですねやっていきたいと思ってます。最後になりますけれども、ちょっと雑白なご説明で非常にお分かりにくかったかもしれませんけれども、皆さん方のこれまでのやっぱりサポートご支援があったから、やっぱり浦和レッズというのはここまで来ているんじゃないかなと思ってます。今年は先ほど申し上げたように、とにかくシーズン終わった時にもう皆さんで喜びを分かち合える、もうこんなことを強く思いながら共に戦ってまいりたいなってこんなふうに思ってますんで、よろしくお願いしたいと思います。本当に雑白なご説明で聞き苦しかったかもしれませんけども、とりあえず私の説明は終わらさせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。
藤田代表ありがとうございました。新しい取り組み、その中でもレッズエクスペリエンスの話など興味深い話がたくさんありました。それではここで会場の皆様から藤田代表にご質問がある方がいらっしゃいましたら挙手でお願いしたいと思います。また皆様の中で、質問がない場合は、日々浦和レッズには皆様からのご意見やメッセージがたくさん届いていますので、その中からいくつか、私の方から質問させていただきたいと思います。それではご質問のある方どうぞいらっしゃいましたら挙手でお願いいたします。はい、じゃあ前のあちらの方。
ご説明ありがとうございました。また貴重なこういう場を持っていただいて非常に嬉しく思います。で、私の方から2点ほど、まあ、過去のことと未来のことということでちょっとご質問させていただきたいんですが、1点が先ほども説明にあった3月8日のこと、ちょっと詳しいことを教えてもらいたいなというふうに考えています。で、私も3月の4日スタジアムにいたんですが、 まあ、そういったまあ、サービス的な横断幕が掲げられてあったということもちょっと気づかなかったような状況です。で私、まあ、ちょっと細かいことになるんですけど、私はキックオフの40分くらい前にスタジアムの前、多分209ゲートの前を通った時には確かに係員の人と、まあ、サポーターだと思われる人が何人かで話し合っているような状況は見たような記憶はちょっと頭の片隅にあったんですけど、あの場面で自分が見落としたのかもしれないんですけど、まあ、ホームページの情報を見ると、まあ、2時から3時くらいの間に掲げられたんじゃないか、で3時半くらいに、まあ、係の、人が気づいて、現場の責任者の人に伝えたけど、責任者の人は、まあ、サポーターと話をして、まあ、本部に連絡しなかったということなんですけど、その点で、まあ、ずっとその間、まあ、2時くらいから、まあまあ、ずっと掲げられ続けていたというような状況が実際にあったのかどうなのかということ、またその責任者の方が多分、まあ、スタジアムの警備しているのは清水オクトだと思うんですけど、清水オクトの責任者の方ってかなりトランシーバーでいろんなやり取りしていると思うんですけど、本当にまあ本部に連絡しなかったというような状況があったのかということ、その2点がずっと1年間くらい疑問にずっと感じていっていたので、ちょっと社長の方でそこのあたりの情報がどう入っているのかというのが教えてもらいたいというのが1点です。で、2点目がちょっと未来のことなんですけど、今もまだ検討中だとは思うんですけど、横断幕のことについてです。で運用のルールに関しては、まあ、2月の上旬くらいに発表しますということだったんですが、ちょっと1点懸念することとしては、まあ、今までもあった例えば J リーグの2ステージ反対とかっていうようなこともレッツサポーター前面に立って発信情報発信してたと思うんですけど、そういった、まあ、サポーターの情報発信の面ですとか、まあ、場合によっては、ね、厳しいことも、まあ、横断幕で伝えていくっていうこともレッツサポーターしていたと思うんですけど、そういったことが新しい運用のルールによって制限されてしまうんじゃないのかなというような懸念をすごく持っているので、そこら辺りについて教えてくださいという2点です。はい、
まず最初のやつですけども、ちょっと細かいところまでここで時間的なことも含めてご説明はちょっとできないかもしれませんけど、大きなところで言うと、掲出はされて、試合前に掲出はされて、で確かハーフタイムかなんかでサポーターの方かなんかも指摘があったりして、その現場にいる清水の人間だったと思いますけど、それに話があって、で、うちの方にも報告があって、でだけどその時にその横断幕を掲出したその本人がどっかいなくなってしまったという結果としてですね、で昔からそのサポーターの皆さんとのルールでは基本的に本人の確認を取ってから外していくというようなことにある意味とらわれて、いないんで取らないし、まあ、とりあえず後半が始まったんで次のそのところまでっていうようなことでずっと試合中掲出されてたと、まあ、こういうのが実態だったのかなと思ってます。でその後、まあ、取らなくちゃいけないという、まあ、もちろんそういう気持ちで皆さんからも言われたところもあって、掲出をとにかく外していったと、まあ、これが実態だったと思いますけど、ちょっと細かいところまでご説明できなくて申し訳ないですけど、イメージとしてはそんな全体の流れだったと思います。それと横断幕の話でありますけども、確かにその表現の話、先ほども申し上げたように非常に難しい問題があります。で今我々基本的にはやはりある程度の一定のガイドラインは皆さんに提示してさせていただくようなことで考えてはおりますけども、非常に微妙なその表現、その辺のところは個別に皆さん方とお話をしながら進めていって、それで申請していただいた段階でどうするか、これはやっぱりちょっと不適切だな、適切だなというような判断もしながら一歩一歩進めていきたいなと、こんなふうに思っています。よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。もう一方ほど、じゃあそちらの、はい、はい、すいません。
先ほどですね、スタジアムの、チケットの、お話が少々出ておりましたが、ですね、高校生料金ということで今後 浦和レッズも、なかなかサポーターが高齢化しておるということで、今シーズン、料金だけではなく、高校生年代の、皆さんを、何かスタジアムに呼び込むような施策、または、取り組みなどが行われているのかどうか、行くのかどうかということを、お聞きしたいんですが。
その料金の話だけではなくということですか。はい、サッカーをやってる人に対するこのチームとしてなんか招聘するとかですね、こういったこともある程度これからも考えていかなきゃいけないのかなって、ちょっと具体的なところまでまだ煮詰めてませんけども、まずは高校生がそのお金も結構大変だと思うんで、やっぱり来ていただくっていうのが一番大事だなということで、まずは料金を下げて来やすくして、そういう環境を整えるっていうのが一番最初かなって思ってます。でその上で地域との関係でどういった形でそういう人たちをもう少しこう掘り下げていけるのかっていうのは、もう少し我々自身が考えていかなきゃいけない話かなと思ってますけど、
よろしいでしょうか。もう一方手を挙げられていましたので、ちょうど中央の方最後に質問させ、はい、よろしくお願いいたします。真ん中の黒いジャケットを着られた方です。
一点、去年も気になったんですけど、資料でちょっと一点気になるところがありまして、見せていただいてもよろしいですか。パワーポイントなんですけど、その資料なんですけど、右上に TOT って書いてあるんですけど、泣き顔に見えるんですよ。でシーズンの初めから泣き顔って縁起が良くないなって去年も思って、あの結果だったんで、
はい、これはちょっと悲しい感じに見えます。
すいません、
早急に直します。私の意見でもこれはいけると思います。はい、前向きに検討いたします。代表、それでよろしいでしょうか。
はい、結構です。
多分来年いらしてください。ちょっと可愛いらしくなってると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。それではお時間も参りましたので、一部こちらの方で終了させていただきたいと思います。淵田代表、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さてこの後は、準備を整い次第第2部の方、こちらの方はトークショーの形で、山地さん、そして、美沙監督にいろいろと、質問の方、また皆様の会場の皆様からの質問を受けたまってまいりますので、準備ができるまで今しばらくお待ちください。ありがとうございました。